高山俊吉気分青信号。
こんにちは。今週は車の話をしたいと思います。昨年12月に福岡博多で病院に車が突入して3人が亡くなるという大変な事件が起きました。タクシーが暴走して病院に突っ込んだ。3人亡くなっただけではなく何人もの方を大怪我させた、こういう事件でした。でこのタクシーの運転手は逮捕されて、それで、鑑定留置という、一体その事故の責任を負えるものかどうか、先週もお話をした責任能力の判断ですけれど、そういう分析をするために鑑定留置という手続きを取って身柄を拘束される、身柄を拘束する、こういう状況で、年末年始にかけて、捜査が進みました。2月の末にこのタクシーの運転手、年齢は現在64歳ですけれど、自動車運転、行為に基づく事故の責任を問う自動車運転致傷行為処罰法という法律の中の過失運転致傷で起訴をされました。で起訴の内容はどういう内容かといいますと、この博多の道路で、車を発進させたところ、すぐ先の道路上に自分の車を止める、そういう一時停止をしようという行動だった時にブレーキを的確に操作して安全に止まる、そういう注意義務があったのにこれを怠ったと、ブレーキを操作しなかった、そして踏み間違いによってアクセルペダルをブレーキペダルと思って踏み込んだという不注意があったと。でそのために自分の車は急加速して前方に暴走して、今度は慌ててまたブレーキペダルのつもりでアクセルペダルを踏み続けてしまった。つまり踏み間違いを気づかず狼狽したまま速度を上げて時速約86キロで病院の近くまで行って、その病院のそばで3人の人に車をぶつけた。それからまた病院の外壁、外壁に衝突させるというようなこともして、この病院内に入ってしまって、そして病院内でも自分の車で人にぶつけて、また怪我とか死亡とかいうことまでをしてしまった。病院の内外で事故を起こしていると、こういう起訴になりました。起訴状です。で、この事件についてはどうも事故の直前に運転者はアクセルを踏んだんじゃないかというような議論も新聞で昨年末報道されました。踏み間違い論です。で昨年も私はこの事件について取り上げて、このインターネットラジオでお話をさせていただいてますけれども、メーカーというのはこれ車はプリウスなんですが、したがってトヨタの車だということになりますが、プリウスに装備されているさまざまな測定機器、データ記録装置などを解析すると問題はなかったというふうに報道したのだろうと、警察に報告したのだろうと思います。そこまでの報道はありませんけれど、それ以外に自己分析をする能力を持つ組織というのはありませんので、トヨタがそういう分析をして警察にそのように報告をしたということが強く推測されます。でその結果をそのまま受けて警察は事故直前にアクセルを踏んだ、疑いがある、なぜならそういうデータが出てるからといったようなことをメディアに言ったのだろうと思います。 それが年末の各紙一斉に報道されました。ブレーキに異常はなかったという報道も一緒にされています。車に異常がないとすればドライバーに異常があったとしか言いようがない、そういう、まあ、一種排除の論理というんでしょうか、原因と思われることを消していくとドライバーの運転のミスというのが残るからこれが犯人であると、これが事故の原因である、こういう議論になる、そういういわば判断の手法というんでしょうか、判断の仕方を取ってドライバーを起訴したということになると思います。しかし私は非常にこういう判断の仕方には疑問を持ちます。なぜかというとメーカーがこの分析の全ての情報と分析の手法を握っています。メーカーがそうだと言ったという以上にそれが正しいか間違っているかということを判断できる組織機関が存在しない。警察の中には科学捜査研究所とか科学警察研究所といったような分析組織がありますけれども、そういう組織の力を持ってもメーカーのその装置を作ったりその装置の確かさを検証したりする方法をさらにチェックするという能力はありません。メーカーが最後の王者です。そうするとメーカーが間違ってないと言われたらそれは間違いおかしいんじゃないかということを言うことができない。実際にこのタクシードライバーは300メートルぐらいを走ったと言われます。病院に突っ込んだ時の速度は時速約86キロメートルぐらいと言われています。ゼロ発進をして86キロまでもしまっすぐ比例的に速度を上昇させていくとすると平均時速は43キロぐらいということになるんですけれど、つまり真ん中ということになるんですが、300メートル走るには20何秒という時間がかかります。30秒近い時間ですね。30秒近い時間踏み間違え続けるということが普通ドライバーにあるだろうかという、そういう疑問をきちんと訴状に乗せて分析をしなければいけないと思います。この道路はまっすぐ走って病院に着くと、こういう道路です。一時停止をしなければいけない箇所が2箇所あったけど止まらなかった、つまり交差点が2箇所あった、2箇所の交差点を突破した。でそのことをこの運転手さんは自覚しているようです。そうするとここで自分の踏み方が間違っていたら事故になるかもしれない、大事故になるかもしれない、でそういう可能性があって自分の運転行動の良し悪し適否を考える機会もあったかもしれない、しかしそれを運転手はしなかったという、それはコントロールしたくてもコントロールできない状況だったのか、もう暴走が始まって以降の運転者の行動というのは全て終生狼狽していたから、もう全てがもうめちゃくちゃになっていたということなのか、その分析はどうやってするのかという問題があると思います。メーカーは車に搭載されている全ての装置は正常に作動していたということを報告するでしょう。大抵そう報告するものです。私の弁護体験でもそうです。それだけでは万全ではないというふうに見るべきものであるにもかかわらず、その能力体制のない捜査当局はそれをそのまま押しいただきます。その判断を押しいただきます。これでは捜査にならない、捜査というものではない、そう私は思います。適正な審理というのはどう行うかということになると、これは一体このドライバーの行動を300メートルに及ぶ暴走行動というものがどういう状況だったのかということを正しく審理する、正確に審判するということが求められるはずです。その決意が裁判所には絶対に必要です。 それがなければ操作当局とメーカーに追随する、あなたたちは正しかったというお墨付きを与えるためだけの判断になる。そこを私は声を大にして訴えたいと思います。この事件で問われるのは、実は裁判所の交通事故事件に関する責任の取りようです。曖昧にしないこと、ごまかさないこと、そのことが司法に求められていると強く思います。今日はここまでにしましょう。